皆さん、DJ762 の時間です。この時間は様々な音楽番組をお届けしています。共に FM76.2MHz 同士、同じ周波数の札幌市西区三角山放送局と、ニセコ町はラジオニセコとの2局ネットでお届けしております。今日もどうぞごゆっくり1時間お付き合いよろしくお願いいたします。さて、今日と次回、2回にわたりまして、特別番組をお届けをしてまいります。題しまして、大貫妙子札幌ライフという番組でございます。スタジオにはこの方にお越しいただいております。大貫さんよろしくお願いします。
大貫妙子です。どうぞお手柔らかによろしくお願いします。
いやー、こういった小さなコミュニティ FM ですけれども、あまりこういう小さい曲に出演というのはなかなかどうですか？
そんなことはないです
。はい。ありがとうございます、はい。今日は本当にご快諾いただきまして、ありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いします。
そして今日はですね、このご縁をいただいた西野にあります自然食品のお店、まほろばの宮下社長。宮下さん。
はい。
あ私のところがちょっと、ちょうど四角になって
ます。かわいいですね。はいって社長。
宮下社長。
よろしくお願いします。
宮下社長はもう何度も出ていただいてますけども。
あ、そうですか。
もう三度ほど出ていただいて、ものすごく喋って帰ると、うん。ほとんどもうワンマンショーになってます。今日は、大貫さんにいろいろお話聞きたいですね、宮下社長ね。
それよりも、目の前にして、はい、もう上がってます。
何
私もなんです。
いつもお邪魔してるじゃないですか。
私は大貫さんにまだ3、4回目ですけどね。宮下社長はもう、だってもう、毎月のように お目にかかってるわけでしょ？
そうですね。私、うん、毎月、ね、札幌に来た時は、お買い物しますので、まほろばさんに。
いやー。素晴らしいお客様が、
そうです。
宮下社長。
ありがとうございます。
いらっしゃるんですけど、私はもう本当にもう、このお話が決まってからの2ヶ月というのはですね、もう緊張の夏、日本の夏という夏を過ごし、本当にもう心臓が今でも、どこに心臓あんだっけ、口にあんだっけって感じで今、非常に嫌な汗をたくさんかいた状況で今やっておりますけども、タイトルが大貫妙子札幌ライフというふうに付けさせていただきまして、うん、大貫さん実は札幌にもちょくちょくいらしてるというか少し暮らしてらっしゃるという噂を聞きましたが、
うちはあるのでてか部屋は借りてるので月に一度は来てますね。
いらっしゃってるんですよね、はい、そのようなお話、札幌とのご縁、そしてまほろばさんとのご縁といったお話、そして大貫さんの素晴らしい音楽で綴る今日と次回2回にわたってお届けする大貫妙子札幌ライフ、どうぞよろしく皆様お願いいたします。大貫妙子札幌ライフは自然食品の店まほろばの提供でお送りします。
西区西野の自然食のお店まほろば、すぐ近くの直営農場から毎朝栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
今日の DJ762 は、大貫妙子さん札幌ライフと題しまして、まほろばさんの提供で大貫さんの音楽とそして札幌での暮らし、そんなことを聞いていきたいと思いますけれども、さて大貫さん、まず札幌とのいろいろご縁はもうもちろんたくさんあるとは思うんですけれども、
そうですね、もう70年代から、まずはコンサートで、毎年来てましたし、あれですね、レコードが発売になればそのプロモーションでも来ていましたし、
はいはい、ここ数年のなんかこうお住まいになるくらいのっていうのはどういった経緯だったんでしょうか。
とですね、まあ一番最近ではやっぱり仕事としては短編映画祭の審査員をやらせていただいたのが8年ぐらい前だと思うんですけど、はいはい、でその時にそれから3年ぐらい続けてその短編映画祭のスタッフとまあもちろん仲良くなってしてて、はい、お会いしてその間にいろいろな方をご紹介いただいて、 ただその中にはもう さらにもっと昔に実は一緒におし、はい、あの間接的にお仕事していた人があったりとか、はい、いろいろご縁があって、はい、で決定的なのはやっぱ 3.11 でやっぱり地震が来て、うんうん、それでとまあ原発が壊れて、はい、それで最初の爆発じゃない、もう一回やっぱり爆発するんじゃないかとか言われた時に、やっぱ関東一円にやっぱものすごい被害が出るってことがあったし、はいはい、で最初のその爆発の時もやっぱものすごくやっぱりブルームっていうか飛んできたので、はい、で咳が止まらなくなって1ヶ月ぐらい、それでやっぱりそれは必ず何かに関係してるんじゃないかということで、うんうんうん、もう空気のいいところに行かなきゃということで、私の周り、うん、音楽やってる歌う人間なんかも南に行く人がほとんどだったんですけど、私はもうすぐ北でしょっていうで札幌しかないっていう、まあその前の映画祭のお友達もいましたし、もう何にも悩まずにもう札幌に行こうって決めて、ですぐあの部屋を借りて、でそれからずっと今も
うん、そう、
はい、一度引っ越しましたけれど、
それが何年ぐらいということは2011年ぐらい、11、12、
そうですね、11年ですね、暮れ。
いやー、宮下社長嬉しいですね、こうやって札幌に。
いやー、もうサプライズですね。
サプライズですね。びっくりした。それで大西さん、このマホロバさんとの出会いっていうのはその辺はどういうきっかけでございましたか。
やっぱその時に私のあの身の回りのことをいつもあのいろいろあの助けてくださる、
はい、
あの磯さんご夫妻ご夫婦って
磯さん、
はい、その旦那様のパパの方がやっぱりそのあれはだからルーシーというアルバムを作ってた頃に、その中にルルっていう、
ありますあります、一曲ですね、
はい、その時にあのルルっていうあの時は何ですかね、うん、パソコンで見る、絵本みたいな。
ああ、CD ロムみたいな。
そうです、はい。ものすごく可愛くて、もう世界のもう名だたるところでみんなが翻訳されたりして、その私の吹き替え、日本語版の吹き替えをやらせていただいたんですよ。
はあ、
その時に、
はあはあ。
そのルルという、
ルル、
はあ、CD ロムの。その、
ルル。
音を作ってらっしゃったのがパパ。はあ、会社だったんですよね。
そんなご縁が。
ですよね。その CD ロムのその電子書籍をルルのね、
はい、
を作っていたのが磯パパです。
磯パパだったんだ。
磯正彦さん。
そういうことなんですね。
の会社だったんです。はい、で、
およそ20年前ですね。およそ。
そうですそうですそうです。それびっくりして、
びっくりです、ね、
その時にそのこ札幌に何度も来るようになった時にあるお店で、はい、その磯さんとその話になって、それは縁がありましたねっていうことで、はい、その時にあの宮下さんの話も出て、はいはい、でいつかじゃあぜひ宮下さんのそのマホラバに伺いたいと、はい、でもその話の次の日に行ったのか、
早いですね
確かだったような気がします。
いろいろやはり大貫さんが農業にいろいろ今取り組まれてるっていうのも、まあ、非常に有名な話ですけど、そういったご興味もあった、まあ、
お米ですね、
お米作り、はい、そういったご興味も何かあってというか、
うん、基本的にその、はい、まあナチュラルなものを、はい、口にしたいということがあって、まあ、東京でもとか神奈川に住んでるんですけど、なるべくそういうものを買って食べるとか、
買って食べ
る、そういうふうに心がけてますんで、すごく興味がありました、そのマホロバさんには。
宮下社長は最初に大貫さんとお会いになった時のことは覚えてらっしゃるんですか。
そうですね、その35年ぐらい前にお世話になったある先生がいらして、
はい、
その先生はあの私にこう自然食を紹介してくださった方なんですけど、その方が突然訪問されて、突然大貫さんを連れていらしたんですよ。でその時ね、僕本当にびっくりしたんだけど、まあ、はい、これま後でお話したいと思うんだけど、
はい、
本当にいらしたのかっていうふうに思ったんですね。実はあの夢見っていうかなんか、必ずせあの大貫さんいらっしゃるっていうことを以前に思ったことがあるんですね。
なんかおっしゃってましたよね。
でそれがこう目の前に現れたんで本当にびっくりしました。
で音楽をその時聴いてらしたんでしたっけ。
そうなんですね、あの
ちょうど、
ちょうど、
ま、後ほどまたかけますけど、はい、
たまさか僕はあの、なんていうんですかね、J-POPs とか、はい、全く知らなくて、たまたまあの、ある FM の昼の番組で、ラジオで、あの、風花っていう、曲が流れた時に、はい、もう非常にこう感激したというのがあって、実はその前、前奏が、はい、あの、なんていうんだろう、ノンビブラートのそのバイオリン弦楽器 で、うん、でポンポンというふうなこう音が入るんですね、ピチカートが、はい、でそれは日本のいわゆるその小と括弧っていうその太鼓ですね、雅、はいはい、楽のなんかそれを模したあの前奏曲なんじゃないかなと思うんですけど、実はあのちょっといいんですかね、これ。
どうぞどうぞ。
僕はあの若い頃から武満徹っていうの作曲が非常に傾倒したんですけど、はい、その中にあの地平線のドーリアっていう、うんうんうん、あの弦楽器の曲が、まあその当時ですね、はい、非常にあの革新的な1960年代なんですけど、それが僕の中にこう非常に深くあって、それがその前奏曲でこう蘇ってきたんですね。同じような。だからなんとその坂本龍一さんの編曲だということで、後で分かってびっくりしたんですけど、で、その、うん、まあなんていうか、それを歌い出した時に、こう、なんか背筋がゾクッと走るような感じがあったんですね。っていうのは、それは、なんて言うんだろう。そのノンビブラートなんですよ。その、はいはいはい、お声が。
お声が、はい。
で、僕ら今までこう、聴いてた曲ってのはほとんどあの、なんて言うんですかね、ビブラート付きというか、うん、なんか、いわゆるその日本で言えば演歌のようなね。
そうですよね。
その拳とか、はい、こう、まあ、その邦楽器で言えば百合みたいのがあるんだけど、うん、全くストレートでこう声がこう届くというか、それは僕にとってはもう本当に初めてなんで、
衝撃的だ。
そう、うん、あ、こういう商法があるのかっていうふうに思ったんですね。
これはやはりかけましょう、いや社長。じゃあ社長、リクエスト曲紹介をぜひしてください。
風花ですね。
今日1曲目はですね、宮下社長のリクエストで風花聞いていただきました。
久しぶりに聞きました。自分でも。
もう大変衝撃的だったという宮下社長。
いや、これはいいですか、お話して。
どうぞどうぞ。
なんていうか、西洋の商法ったら、あの、ベルカントのこう、押し出しっていうか、
はいはいはい、
もう絶叫型じゃないですか。で、これ、それにこう比較した頃は、こう、引くというか、
はい、
抑えるというか、で、あの、日本の商法にも、こう、引き声ってのあるんですね。
あ、
で、ほとんど、あの、民謡でも、あの、なんていうかな、聞かせどころってのは引き声なんですよね。
はいはいはい。
ただ、ちょっと調べると、あの、宮中のあの、歌会始めの、あの歌い方なんですよ。だから、なんだろう。ある種、宮廷音楽のような、感じがするんですね。この歌のこう真髄っていうか。
なるほど。
だから、なんていうか、いわゆるその余白っていうか、あの日本の東洋の芸術っていうのは、例えば水墨でもこう黒くこうね、はい、その線をこう引くでしょ、
はいはいはい、
実はそれを生かしてるのは後ろの白じゃないですか、
うん、そうですよね、はい、
余白じゃないですか、うんうんうん、でいわゆるその余白が僕は引き声かなっていう感じするのね。だから大貫さんの声質っていうか音楽感っていうものはそこにあるのかなっていう、うん、ちょっとい
かがですか、
うん、
やっぱり、まあ、始めた頃は、はい、まあそういう なんかいろいろ考えずに、まあ、とりあえずやってたようなところもあるんですけど、うん、やっぱり作れば作るほど、まあ、自分のものを客観的に、まあ、聞くようになって、
はい、
まあ、今はその宮下さんがおっしゃったように、うん、もう弾くっていう、つまりその音が鳴ってないところにこそ音楽があるっていう、うん、そこに音が聞こえてなきゃいけないわけで、うん、それ無音なわけじゃないんで、だからその音が鳴ってないその空間をどういうふ
う
に作るかっていう、
うん、
あのそれは流れじゃないですか、
うんうん、
そういうことはものすごく考えるようになりましたよね。もう今のって言ってももう、はい、もうなんかもう全部埋まって
すべてのこう音が溢れてる、メーターがレッドゾーンみたいな歌が多いですもんね。
いわゆる情報が溢れてるん
ですね。そうですね、うん、特にこの風間菜のように、はい、まあ日本の風景というか、うん、そういうのを作ろうと思った時にはそういう空間空気を、うんうん、作りたかったっていうのを、まあ、坂本さんに龍一さんに話して、はいはいはい、彼もすぐ分かってくれて、それで、このアルバム自体をほとんど、フランスと東京でやってるんですよね。で、この風花は、東京で撮ったんですけど、またすぐフランスに戻って、これをその時一緒にやっていたピエール・アデノっていうフランスのアレンジャーに聞かせたら、もう、ブラボーしか言いようがないみたいな、その、弦のヒーっていうの、フランスじゃ絶対できないので、その、まあ、フランスはまあ、ああいう石の建物で、だし、そういう、でも日本人に、これ、やってるのが、坂本さんがいつも一緒にやる、その、素晴らしい弦のチームなんですけどね、日本の中に。で、例えば、そういう、まあ、水墨画とか、墨絵とか、あとはこう、なんか、ふすま絵のようなって、言うだけでこの音出せるんですよね。その人たちは。
なるほど。
だからもう、イマジネーション、聞かせなくても、日本人ってそういう共通なイマジネーションがあって、その音に対する。だから、生涯ひちりきみたいなとか言わなくても、なんかこう、なんかヒーッというね。そういうのはものすごく面白いですよね。
だから同じ譜面でも、
はい、
向こうの人の演奏家と日本人が弾くんじゃ全くこう、
うん、
抜ける感じが
違う。
違うっていうか。
そうなんですよね。
でもね、それは、例えば音が少なければいいとか、はい、静かなければいいっていうことじゃなくて、やっぱその一音一音、それからメロディのライン、
はい、
それがね、やっぱり凛然としてるのね。凛としたものがないと、その余白っていうかバックの背景がこう浮き立たないっていうか、それはね、やっぱり大貫さん自身のその、なんというか、冷静っていうか、深く言えば冷静だし、
はいはいはい、
近く言えば人格だと思いますね。だからそういうものが、人となりが、やっぱりその、一つ一つのこう音を紡いでるんじゃないかなっていう気がして、僕非常に衝撃的でしたね。
非常にだから お会いするべくして会ったっていう感じがした。
その時ですね、いや僕はショックで、うん、で、それからなんか FM の、またこれ、ちょっと他局なんですけど、はい、NHK の FM で美しい未来っていうのが、懐かしい未来っていうのがありまして、はい、その時確かゲーモリでこう最後のあたりかな、なんか録音ありましたね、うん、あの時僕ね、あ、マホロワにいらっしゃると思ったのね直感的にあ、お会いできるっていうふうに、
はい、
思ったんですよ、その時、いつかっていうよりもキンキンにいらっしゃるというふうに思ったんです、で本当にいらしたんですよびっくり、それでびっくりしたっていうのは実はサプライズとそのことなんです。
なるほど、
そう、ゲーモリであれ歌うのレコーディングしてたんですね、坂本さん。
はあ、はあはあはあはあ。その時に。
2010年だ。
2010
年。うん。
もうのっけからもう濃い音楽のお話をたくさん聞けて、もう嬉しいございますけれども。ちょっとお店の話に戻りまして。はい、大貫さん、マホロバのお店こうご覧になった時に、あ、なかなかいい店だ。どんな印象をお持ちになりました？
一番その、最初に伺った日に一緒にお食事に行ったんですよね。
はい、あ、そう
なんですね。お食事。
その時に、
はい、
なんかこう棚に並んでるものが喜んでる、はい、嬉しそうだっていうふうに、確か言ったような記憶がするね。そしたら、すごくそういうふうに、はい、言ってくれて嬉しいっていうふうに言ってくれて、はいはいはいはい、でも、自然食品の店は東京でもいろんなとこ行ってるんですけど、はいはい、嬉しそうじゃないもん、いっぱいあるんですよ、ただに並んでるだけで。その品物がですよ、
はい。
品物喜んでるかどうかなんて、私の感じるあれですけど。
そうですね、大貫さん感じ、見た感じ。
うん、でもやっぱりね、それでなんかすごいこう、なんて言ったらいいかわかんないけど、喜んでる。いや、このお店はやっぱりすごいなと思いました、その時に。
商売冥利に尽きるんじゃないですか、宮下さん、これ。
だって、そこに、もちろん、マホロバにしかないものもたくさんあるんですよ、オリジナルで。でも、他のお店にも売ってるものもあるんですけど、同じように見えないんですよ。なぜかな、
なんかわかんない。
喜んでるんですかね。
喜んでるんだ。
そう思いますよ。
それはいい店作りましたですね、社長、去年で30周年。
まあ、すごい
おめでとうございます。
ありがとうございます。
いい店作られましたですね。
こういう感性で、なんか人生を語れるとか、生き方をこう、なんか、お互いこう投げ合うっていうか、なかなかいないですよね。
いや、でも素敵な表現ですよね。商品が喜んでるってすごく。
今度理解していただいて本当にありがたいと思ってます。
ぜひ皆様一度、西野のマホロバさんにお立ち寄りいただきたいと思いますけれども。うん、もう一曲じゃあ、はい、ちょっとマホロバさんにちなんだというか、この曲かけてもいいでしょうか、皆さん。
はい、どうぞ。はい、
大貫妙子さんのベジタブルを聴いてください。ベジタブル、大貫妙子さんで聴いていただきました。まだまだ話足りないですね、宮下さん。
でも胸いっぱいです。
胸いっぱいですか。こんな毎月のようにお会いしているのに。実はこの番組をやるにあたってですね、地域の皆様、リスナーの方々から、いろいろと大貫さんの曲のリクエストと、ご質問などを頂戴しておりまして、はい、少しご紹介してもよろしいでしょうか。
はい、
まずは、トシさんからいただきました。大貫さんといえば、東芝日曜劇場が始まる前に流れている曲を作って歌っていたことを本人のラジオ番組で知りました。とても懐かしい曲です。テレビの前に流れていた曲は、あなたと見つめていたい、いつまでもいつまでもそばにいようね、うん、確かそのような歌詞だったと思います。というふうに、大貫さんいただきました。
ずいぶん長かったですよね、東芝日曜劇場。ほうほうほう。それでよく、あれはその、あのサイズだけしか書いてなかったんで、
ええ、
まあ、CM サイズって言いますか、
CM サイズ、う
ん、それよりちょっと長いんだけど、で、あれを一曲にしてくださいっていうことは随分言われたんですけど、ええ、なんか全然そのままバカしていや、長くしなかったんで、結局そのサイズのまま、どっかに入ってますよ。
ちょっと聞いてみていいですか。
あ、どうぞどうぞ。ええ、恥ずかしいな。
こんな構想がありますけど、
いやー、若いですね、これね、やっぱり
これは覚えてる方たくさんいらっしゃると思いますけどね。
必ずそうですね。今はもう大体みんなテレビドラマとか見ないじゃないですか。
そうですね、
あの時代はまだ
日曜のあの時間はお茶の間でみんなでこう座って見るという。
何年でしたっけね、これ。
これがですね、93年でございます。
あ、そうですか、はい、
皆様、大貫さんの CM ワークスという CD に入っております
。あ、そうそうそうそう。
ぜひ、お好きな方。はい。トシさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
続きまして、こちらは、TS さんという方で、リクエストは蜃気楼の街をいただいてるんですけれども、おそらくシュガーベイブのファンの方かもしれません。シュガーベイブのお宝映像はないのでしょうかといただきました。
ないですね。
終わりました、質問。
あっても見たくないです。怖すぎる。
大貫さんが多分許諾しないという。
いや、多分な、山下君が
許諾しない。許諾しない。本当に映像はどこにも多分ネットで探しても落ちてないですもんね。ないんです
よ。73年から76年までの3年間しかなくて、はいはい、当時はお手軽に撮れるビデオなんてありましたっけ？
75、6年ですもんね。
ましてやフィルムなんて回すお金なんかどこにも落ちてない
です。そうですね、高いですもんね、フィルムはね。
だから、何にも残ってないですよ。写真はあるけど、映像なしです。
映像なしだそうです。
よかったな。その時代、残ってなくてよかった。
でも、ライブ音源はいくつか発掘されて、ソングスがこう、リーシュされるたびに、いくつか。
そうですね。それ、山下さんがやってるんですよね。
大関さんはああいうのはもうあんまりあれですか、お気になりたくない、
いやいや、もうできれば掘って
申し訳ございません、
埋めたいぐらいに
掘って埋めたい、はい、もうタイムあれですね、タイムあるです。
もうだからその過去にもうもう思い残すことが多すぎて、はい、もうそれを覆い隠したいために必死に作り続けてるっていう、そういうちょっと40年経っちゃうっていう感じですかね。
いやー、だからもう本当にもう戦いの大貫さんの40年が
いや戦ってますね、
あったわけでございますけれども、蜃気楼の街を今後ろでかけております、はい、続きましてもう一つ、中国の大貫ファンという方からいただいてます。こちらはですね、 先日何かイベントがあったようで、
うんうん、
東京で俳優の佐野史郎さんとフランス音楽のトークショーをなさったそうですが、はい、フランス音楽がお好きになったきっかけはあるのでしょうか。映画も見るのがお好きだそうですが、お好きなフランス映画などがあればご紹介お願いいたします、とこう来ております。
そうですね、フランスの音楽、まあ小さい時からフランスギャルとかね、はい、いっぱいもう子供の時からありましたけど、やっぱり決定的にやっぱりまあ映画ですよね、はい、まあゴダールとかも見てたけど、やっぱりやっぱり男と女じゃないですかね。フランシス・レ
イ、それ音楽的にも映画としても両方、
ミシェル・グランドからもう絶対通る道です
よ、ね、ピエール・バル、
そうです、そうです、
大貫さんともご縁がございます、
うん、私周りのミュージシャンもみんな好きでしたね。でも当時はなんていうのかな、はい、まあ、ロック、ブルース大前世時代だったので、そんなフランスの映画のなんかこうダーバーダーバーダーってやってると、女性はいいんだけどね、はい、男子としては軟弱だと思われるのが嫌なのか、みんななんかこう隠してて、隠してる風に、ところがもうみんな大好きで、で坂本さんなんかはそのベルトリッチの監督のその暗殺の森なんか大好きで、
そうなんですか、
そうなんですよ、それで
ラストエンパラー、
そうなんですよ、その時にその若い時にその話をその暗殺の森の話を坂本さんとよくしてた時に今、
はい、
ベルトリッチの音楽を自分がやるなんてね、
すごい、
もう本当に思ってないわけじゃないですか、若い時なんて、だから人の人生ってあんま引き寄せですかね。宮下さん引き寄せられた大貫さんみたいな。ベルトリッチが引き寄せたのか、ね、坂本さんが引き寄せたのか分かんないけど。
すごい。でも大貫さんもずっとそのサントラはやってみたいとずっと思ってらして。
もう大好きなんです。ですもんね、映画見てないけどサントラだけ買うっていうのありますけど、
ね、は
い。
うわぁ、よほど好きなんです、
ね。うん。
そして、竹中直人さんのあの、
東京ビューティーですね。
素晴らしかったですね。
それでは、はい、誰と賞もいただいて、映画はね、賞何ももらえなかったので、音楽だけ
音楽おめでとうございます。
怒られちゃった。竹中さんと仲がいいんで大丈夫だと思う。
ですから、ここ十数年は結構やってらっしゃいますもんね、いろんな映画、主題歌も含めて。
そうですね。うん。最近は、もたいさんとか小林さんが出る、はい、彼女たちが出る、映画を中心にやってます。
そう
です
よね、
またこれから一本やりますか。
楽しみにしたいと思います。
はい、お願いします。
それではさまざまなご質問にお答えいただいたところで、オレンジティーさんのリクエストの色彩都市をどうぞ。たくさんのお便りをまたご紹介してもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あなたが大貫妙子さんに抱いているイメージはというご質問をしましたところ。まあ、非常に皆さん共通の印象をたくさんお持ちのようでございますけれども、こちらピーターさんはですね、歌に強さを感じるというイメージです。もう一つミチルさんという西区の40代の方、いいですか、聞いて、誠実な存在感というノーコメントノーコメント。オレンジティーさん、静かなイメージ、静かだと思います、朝のような爽やかさを持っているというイメージ、オレンジティーさん。それから札幌っ子さんは凛とした方っていう、凛っていう人もう一人いたな、森田さん、深い凛、声の素敵な人というイメージ。中央区の大貫ファンさん、おしゃれで大人の女性というイメージです。いつも冷静でしっかりとした意見を持ってお話をされるので、そこが同じ女性として素晴らしいと思います、と言った。
ありがとうございます。
凛とか強い、
はい、言われます
。静か、
怖いっていうのがついてますけどね、最近。
今日はなんか宮下さんと私のテーマはいかに叱られないか。もうすでに何回か叱られてますけど。
いや、叱ってないです。
今日のテーマは叱られないっていうテーマですかね、宮下さんね。
そうですよね。でも多分聞いてらっしゃってる方も、はい、もう皆さん言われるんですけど、はい、歌ってる声と喋ってる声があまりに違うっていう、すごい低いんで、
はい、
で高い喋ってる声がどっちかと苦手なんですよね。キンキン、ちょっと売りちゃいっていうかね。なんで、まあ、意識してるんじゃないですよ。でも低いんですよね、もともとの声。
確かにお話しされる声とお歌いの声は、
はい、
かなり、宮下さん違いますね。
そうですね。
寝てませんでした今、大丈夫ですか？
いや、大丈夫。
大貫さんのイメージはどうだったんですか、その風花を聞いた時の印象というか。
きっと違うと、すごくいい。
いや、やっぱり歌う哲学者ですね。
あ、なかなかまたいいコピー出ましたね。
いや、ありがとうございます。そんな。
歌う哲学者。
いや、僕もそうありたいなと思うんだけど。
歌う？
いや、僕も歌は今、
ああ、そうですね、
お言い訳を習ってんだけど、実に歌は難しい。
難しいですよね。
歌は難しいですね、未だに。
いや、40周年の映像を私拝見しまして、
うん、
でもなんかそう強さを感じるんですよね、お声に。
歌は強くなりましたね。やっぱりその、それまでも、まあ、どうにかこうにか歌っては来れたんですけれども、はい、やっぱり、その、歌うっていうテーマで、坂本龍一さんとアルバムを作り、
はい、
ツアーを回ったことで、それと、だからピアノと歌だけですけどね、ステージ上に。
はい、
そんな恐ろしいことをですね、
はい、
まあ、やってですね、それを乗り越えられた後に、
うん、
自分の自信になったし、
うん、
やっぱりあと5年ぐらいは大丈夫だなって言うと、やっぱり歌っていう、もう弾くものがないピアノと歌だけの世界で、はいはい、やっぱりたくさんのお客さんの前にそれをかけるわけじゃないですか、
はい、
失敗するわけにもいかないし、
うんうん、
だから逆に言えばそのお客様によってこうガッとこうなんていうんですかね、育てられるというか、
はい、
すごいプレッシャーなので。
いや、そうですよね。
でも、いや、そういうふうに歌んと向かい合うっていうことを一回はきちんとやらないと、うん、それも甘くない、こう、坂本さん、怖いですからね。
あ、怖いんですよ。
そう。なんか、あなたのために、こう、伴奏しますよみたいな人じゃないので、僕の伴奏に合わせるんだよ、みたいな。っていうかね、あれはピアノと歌う、二人で歌うっていうテーマだったんで、
なるほど。
坂本さんは私の伴奏してるわけじゃないという立場だったので、いや、本当に、
いわばあれですね、なんていうか、歌曲で言えばね、オペラもあればいろいろあるけど、やっぱりドイツリートの、シューベルトとか、
はい、
要するに歌詞とピアノの掛け合い、
あ、
まあ原点ですよね、
はいはい、そうですよね、
それをこうなんか、
うん、
実現されたのかなっていう、なかなか聞かせられないですよね、最後。
いやー、私は
相当やっぱり力量っていうか、やっぱり人間的にもやっぱり音楽としてのね、説得性っていうものを持たないと、まあ何よりこう人生観というか、
そうですね、
その人そのものが出るじゃない。いや、そういう意味ではやっぱり偉大だなと思いますね。
いや、
うん、いやー、まだまだでございます。もう本当に
歌うを CD プレイヤーに乗っけるともう他のこと私できなくなっちゃうんですよ。
うん、
こうなんか対峙しないとまずいんじゃないかっていうようなこう気持ちになっちゃうっていう。
そうさ、
申し訳ない
って、あの CD はなんかそれをかけながらなんかこうやってとかできない CD ですよね。
全然できないです。お掃除とかできませんよ、絶対。茶碗洗いとかできないです。
うちの家内あれですよ、全く音楽に共感しない 人種なんですよ。でたまたま大貫さんの歌うの DVD、 坂本龍一さんとの掛け合いのあれを見て、これぞって言って感動してましたね。いや、もうめったに惨憺することはない人なんですけど、
はい、
これはすごいって言ってた、家内をそうやって、はい、唸らせるっていうのは、やっぱり想像のものだなと思って。
いや、厳しい。
だって世界のあれじゃないですか、世界の坂本龍一と、ね、掛け合うなんてのはちょっとやっぱり、尊重そこらではできない。
まあでもものすごく長く一緒に仕事しているんで、突然だったらもう できないと思いますけど、やっぱ坂本さんがまだ芸大の頃から知っていて、
そうなんです。
もう冬でも汚いゴム沿いと裸足で歩いてる頃から知っていて。
もう40年以上の。
それはもう素晴らしい世界の坂本ですけど、そうじゃない。なんかそうですね。
そういうのも知ってるから歌えるの、歌えるのかな。裏と表を知ってるからね。
いや、まあでも、だからといって、全然やっぱり甘えてるわけじゃないし、
いや、すごいです。
ステージの上に乗ったらそれはもう、 それは真剣の勝負です。
そうですよね。いや、ぜひ皆さんね、歌うを聞くときは、あれですね、しっかりと、こう、まあ、正座しろと言いませんか。
いやいやいやいや。
いや、まさにさっき言ったあの、白と黒の世界ですよ。白と黒の世界。もう、墨絵の世界ですよ。
いや、美しい、あれは。これまたぜひ、次回もし時間があればまたおかけしたいんですが、今日最後の曲は、私ちょっとこれをかけたいので、はい、最後の曲なんですけれども、先ほど大貫さんは凛とした方だ。ゲストにいらっしゃるなんてすごいですねといただいた札幌っ子さんからいただきました、うん、メッセージをいただいておりまして、大切な人を亡くし自分は立ち直れるのだろうかと不安でした。人前で泣くのは嫌でした。この曲はそんな私の泣き歌になってくれました。一人で何度も何度も聴きながら泣きました。いつの間にか私は元気を取り戻していました、というふうに、ぜひこれを大貫さんにこのメッセージを聞いていただきたくて読ませていただきました。
ありがとうございます。
札幌っ子さんのリクエストを今日のラストソングにいたします。大貫妙子さん、風の旅人。
西区西野の自然食のお店マホロバ、すぐ近くの直営農場から毎朝栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
大貫妙子さんの札幌ライフと題して今日はお届けしてきました1回目でございます。大貫さん、いかがでしたでしょうか。
え、このような私です大丈夫なんでしょう
か。いやいやいや、本当にあのいいお話をたくさん、音楽的な話も宮下さんね、聞かせていただきましたね。
ありがとうございます。
いや、宮下さんとやはり音楽談義が非常に新鮮でした、うん、新鮮だし深いところまで宮下さんがちゃんと聞いてらっしゃって、
そう、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがたくてい
いよね。
ありがたいところでございます。で、次回はですね、はい、いよいよマホロバさんの商品と大貫さんというテーマが、裏テーマがございまして、なんか商品の名前を付けちゃったり、原材料をご提供していたりっていう、多分ほとんどの方が存じ上げないことをやってらっしゃるという噂を聞きまして、ぜひ次回はその辺を伺いたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
次回もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大貫妙子札幌ライフ、この時間は自然食品の店マホロバの提供でお送りしました。